TBS Podcast。文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ。今日は10月30日、日付変わって31日の深夜に、赤坂 TBS ラジオのスタジオから生放送でお届け中。テーマは、なぜ今私たちはこんなに覚えられないのだろうということで、まあ覚えられないっていうのがね、それこそなんかもう加齢なんじゃないのっていう人も、まあいるんだけれども、まあそれ以上になんていうか覚え方とか、あるいはその覚えることによって広がっていた世界とか、あるいはそれ自体がまあある種の、まあその島宇宙というかね、それを形成していた、まあそんなあの時代だったのかもしれないと思っているんですが、もちろん、ね、メール2通ぐらい読んじゃおうかな。ラジオネーム浅く広く名古屋在住。私がすぐ忘れてしまうのは情報をどこで手に入れたのかです。誰かと話をしている途中で、あれこれどこで聞いたっけ、読んだっけ、正しい情報だったっけとわからなくなってしまいます。新聞なのかテレビなのかラジオなのか、それともツイッター、友達から直接聞いた夢の中の出来事かもしれないと思う時も、もっと言えば有名人の発言なのか匿名の発信なのか、それも信用できる人だったのか、記憶が曖昧になり、ポジティブネガティブという感覚だけでなんとなく覚えていることもあります。メディアが多様化し誰もが発信できるようになったため、大量の嘘と過剰表現の情報を浴び整理できなくなっているのは私だけじゃないはずですが、どうなんでしょうか。まだそこに関しては意識があってよかったですっていう、こうなんかこう覚えられないっていうより何を覚えているかっていうと、ポジティブだったかネガティブだったかぐらいしか覚えてないっていうのはすごいリアリティを感じるなと思う次第。よっからもう一個、ラジオネームウィス40代男性。今回のテーマを聞いて思い出したのは、昔タモリクラブに出ていた先生が、すべて覚えてるんですかという問いに、いえいえ、どこにどんな情報があるのか知ってるのが専門家ですと答えてましたと。手前味噌になりますが、私は元書店員で、お客さんの曖昧な情報からどの本を、まあ、レコメンドできるかということは、まあ、実はまあ数少ないです。もちろん読書量は役には立ちますが、それよりも対極感のような定量化できないとても感覚的なもので、他の人に教えるものがとても難しいものなんですと。このレコメンドの仕方ですよね。で、逆に専門分野がある方は専門的な知識をまだ知らない人にどのように教えてその塩梅いるのか、その塩梅の難しさなどを聞いてみたいですということなんですけれども、僕研究室に大体、今多分新書とか全部含めて5000冊以上多分本があるんですけど、いや、これだから、学生さんが大体研究室来ると一発目にこれ全部読んだんですかって聞くんですけど、まあ、そのこと自体も今の人の感覚だなっていう感じは、まあ、しなくはないんだが、しなくもないんだが、全部覚えているわけじゃないんだけれども、なんか、例えば、こんな本、だこんなこと考えてるんですけど、ああ、それだったらこの本だよ、とか、それから、この本タイトル面白いですね、って言ったら、それ内容こうでこうでね、って割とスラスラ出てくるんですよ。これ、覚えてるんじゃなくて、思い出させられてるね。だからこれがさっき言った、その思い出せないと覚えられないは違うって話で、人間の記憶っていうのは、頭の中に残って、なんかこう、メモリーのように残ってるんじゃなくて、体育と一緒で、思い出すっていうこう、動作をするんですよ、脳が。で、思い出すっていう動作をした時に、ふっと出てきたものを、こう、目にすることができて、それが初めて、こう、思い出したものとして、目に見える。だから、覚えているものを、僕たちは、こう、直接見ることはできないんですね。これをまあ、専門用語で、想起っていうんですけど、で、その、思い出す時のその刺激、例えば、その子がどんな子で、で、どんな、その、ことに関心があって、ああ、そういえば、この間、こういうの面白いって言ってたなぁ、が繋がった時に、初めてそのツンツンって、こう、脳をされたことによって、思い出すっていう動作をして、その知識を引き出してくる。言い換えると、最初から1から10まで覚えていることを、べーって喋るだけだったら、これはもう、動画でいいんですね。動画に、録画しといて、それ流しゃいいんですね。教えるっていうのは、相手がいて、その、教える相手に合わせて教えること思い出せるっていうことが結構大事だったりするんじゃないかなと思っていて、なので全部読んでるんですかっていうと、読んだ記憶はあまりないが、言われたら思い出すかもしれないっていう感じでやったり、しております。まあこんな感じで思い出すとか覚えるとかっていうちょっと専門的な話も絡んでまあおりますが、レンゲさん、
はい、
今日は本当にたくさんメールいただいてますけれども、ね、なんかちょっと気になったメールとかありますか。
千葉県の高橋俊明さん、
はい、
という方からの、メールです。ありがとうございます、うん、僕は、昨年から半年間ほど演劇のワークショップを受けていました。月に一度集まって主催者の書き下ろした台本を覚えてお稽古して本番をやる。その後車座になって感想を言い合って、フィードバックがあって少しずつシーンが足されていき、最終的には三鷹の小屋で、お芝居をしました、うん、僕はセリフ量が少ないのであんまり苦労しなかったけど、セリフ量が多い人は大変そうでした。反復しているように儀式のようになってきて、わかる、それが不思議な心持ちでしたっていう、その他にもいろいろ書いていただいてるんですけど、
セリフ
私もその俳優として舞台に立つ機会があったりするんですけど、本当にもうセリフは覚えるの私すごい苦手なんですよ。暗記が苦手なんですけど、暗記をすること、覚えることがまず本当にスタートラインの仕事なので、なんでこんな仕事しちゃったんだよって本当に毎回台本もらうと、もういやなんかセリフは多くて出番が多いのは本当に嬉しいんですけど、あーって思ったりとかして、で去年やってお芝居でその4人芝居なんですけど、1人、まあ、計30分分くらいそのセリフがあるっていうものをやった時に、稽古初日にこれ稽古当日までに覚えてきてくださいって書いてある紙が配られてたのを知って、私以外みんな覚えてるのに私だけ覚えてないってことがあってしってなりました
いやーそう、まああれだから覚えるっていう、僕も、まあ、かつて演劇をやっていたので、うん、覚えるってなんだろうなって思いますよね。
そうですね。でなんかその演劇のそのセリフってどういう記憶に入るんだろうっていうのが難しいなと思って、うん、そのテキストの内容をまずこう覚えることと同時に、うんうん、まあだんだんそのなんだろう動きだったり、その登場人物のストーリーとか歴史とか、その書いていないことを、まあ、自分で創作して覚えたりみたいな作業がすごくいろいろあって、それって記憶の中で言うとどこの部類に入るんですか？
でもこれ難しいのは、そのセリフを覚えることはシェイクスピアの戯曲を読んでその中身を覚えるとか、まあ、それこそ古文のその一文一文覚えるのとかと一緒なんですけど、多分レンゲさんがやられてるのは舞台の上でその覚えたことを演じるって話だから、例えば相手役の方のセリフ正確に多分覚えることってあります？
やってると覚えますね
みたいなことですよね。相手の人に何かを言われて、このセリフが来た時は次これだみたいな感じで来たりしません？
ありますね。
なんかしませんって、なんかプロの俳優さんに言うのもあれですけれども、なんかそういうなんて言うんだろうな、こう一言一句覚えるっていうよりは流れの中で覚えていくっていうことだと思っていて、ただその演劇とかその、まあ、そのドラマでもそうですけども、セリフの一文字一文字にそれなりに意味があるから多分変えちゃいけないっていうのが多分あるので、ニュアンス的にこう段取りを作っておいて、こういう流れでこんな感じの話っていうんだったらもうちょっと覚えやすいんだと思うんですけど、多分それこそ芸人さんでも多分コントとか、はい、そういうのでやられている方で流れで喋られる方は
そうですね、
ちょっと、そういう一文字一文字覚えるのとは違う覚え方してると思います。
これあれなんですか、俳優さんによって覚え、はい、人によっていろんな覚え方あるっていうことだ。その場で覚えるみたいな人もいれば、もうとにかく全部台本頭に入れてそれをベースにやる人もいたりとか、いろんなタイプいるんですかね。
そうですね、本当にこう人によって覚え方が様々で、で覚えるの早い遅いも結構あって、でその覚えると結構そのこう演技自体が自由になっていくっていうのは、どういう覚え方をされる方でも共通していて、なんかもう走りながら覚える人も、書いて覚える人も、その音をまあ全部録音してそれを聞いて言いながら覚える人とか、いろいろいるんですけどね。
僕が学生に指導してるのは、何を指導してるのか分からないけど、プレゼンテーションの指導をねするときにすごい言ってるのは、とにかくもうプレゼンテーションは体育だと。要するに頭の中で宙返りの仕方をどんだけ思い浮かべても宙返りができるようには絶対にならないので、
確かに
やっぱり何らかのウォームアップをして体から声を出さないと絶対にその思ってた通りのことは喋れないっていう話を何度も繰り返してはいるので、基本的にはやっぱりそういう体育的な形なんだろうなと思います。ただやっぱりそのプロの方は同時に2本とか多分進んだりとかすると思うので、
そんなにもうそんな、なんか大したプロではないのにこんな偉そうに喋っちゃったっていう感じもあるんですけど、でも確かにその私も走って覚えると覚えやすい、楽に覚えられる気がしますね。
やっぱりその覚えられない気がするけど、そういうもんなんですかね。
そうですね。なんか、外走ると、やっぱり外の情報がいっぱい入ってきてしまうんですけど、そのジムに行ってランニングマシーンで、多分、6割、4割覚えた状態で、自分のその吹き込んだものをこう聞きながら、ブツブツ言いながら走ってると、
シャドーイングだ。
覚えるようになる。
ドライブマイカーでなんか、
でもそういう分かります。今言ってくださったのは、その情報量が入ってきにくい、環境を作る、集中できるということですね、集中できる環境を作って、かつその、ご自身の声、ってこれ、自分の要は動作の疑似体験、ダンスで言うと自分のダンス の, その動画を見ながら同じ振りで踊るとかっていうのと一緒だと思うので、そういうなんていうの、人が読んだやつを聞くんじゃなくて自分が読んだやつを聞いてるからっていうのも多分体に入ってきやすいっていうことなのかな。だから走るっていうよりは集中して自分の動作を何回も繰り返すっていうことなんじゃないかなっていう気がします。なんか記憶講座今日は
なんかすごいこの話、なんか めちゃくちゃどうでもいい話なんですけど、なんか最近疑問に思ってることがあって、なんかテトリスをすごいやり込んでるんですよ。
で今2022
いいね、めちゃくちゃやってて、そしたらやってると嫌な記憶がバーッと襲ってくるんですよ。
怖い。
あります。でそれでその話を友達にしたら、友達も実はテトリスやってて、ライターの友達なんですけど、嫌な記憶が襲ってくるからやめたって言ってたんですよ。だからなんかちょっとそう、ね、なんか脳の何かをなんかテトリスで使ってるから、なんか急に嫌な記憶が出てくるのかなと思って、これなんか同じ経験、今 N イコール2なんですけど、同じ経験したことある人
いたら、しかも同じ経験かどうかもちょっとわかんない。
テトリスやったら、なんか嫌なこと思い出すよっていう人いたら、ちょっとツイッターかなんかで。
嫌なこと思い出すかわかんないけど。
急に募集したの。
そうそう、他のゲームだと出てこないんですか？
なんかテトリスなんですよ。やっぱぷよぷよは大丈夫って二人ともなって、テトリスだけなんか思い出しちゃう。
なんでだろうね。
でもなんかネット記事を探すと、テトリスとかはなんかこう、なんかトラウマとかを解消する効果があるみたいな記事しか出てこなくて、テトリスやって嫌な気持ちを思い出してる人ってなんかいないんですよね。
さっきね、そのレンゲさんがその集中できる環境って言ってたのは、一番多分分かりやすいところで瞑想に近いですね。要するにその瞑想っていうのは静かにしてるってことじゃなくて、自分の体に入ってくる情報っていうのを言ってみれば、その解釈せずにそのまんまにしとくっていう状態なので、これはね、斉藤さんからするとエポケーっていう言葉で意味分かったと思うんですけれども、全然分からない人はどっかでググってください。で、そういう状態だと思うんですよ。で、多分テトリスをやってる時にその嫌な記憶を思い出すっていうのは、多分何かの動作とか何かの形がそれと紐づいちゃってて、同じこと思い出したりします。
いや、なんかいろんな新鮮な嫌なこと、
だとすると多分もう思い出してるうちにテトリスイコール嫌なことを思い出すスイッチになってる可能性があるので、
でもやめました。だからもう
テトリス
立ち、
テトリス立ち、その何、4種類かぐらいあるブロックのどれが一番嫌なことを思い出す形かを後でちょっと検証して
同じ人がいたらちょっと教えてください。本当にな
んていうか、あれだね、拾い方も発展のさせ方も難しいネタ元ですから
、ね、どうでもいいんです
よ。テトリスの話から次どこに持ってこうって
戻しましょう、戻しましょう。
でも嫌な記憶を思い出すっていうのは、皆さんそれなりになんていうか、何かのきっかけで思い出しちゃって、ローリングとか塚越はしそうだな。
あれなんで嫌なこと思い出したらはっとか言っちゃわないですか、お家いた
言うの、あ、一人で、
あ、なんか、あ、出てきたみたいな、ありますよね。あれはやっぱ身体に紐づいてるんですか？
まず塚越くんが思い出すとどういう嫌なこと？
いや、だからとにかくいろんなことあるじゃないですか。あの時嫌なこと言われたなとか、あの時やっちまったな系ですよね。
はいはい、
あの時ああいうことやっちまった、恥ずかしい、こっぱずかしい。二十歳の俺みたいな、
うんうん、あ
みたいな、
あるある
あるあーっていうな。
それ記憶を書き消したいんじゃなくて、
いや多分そうだと思いますけど、まあ条件反射的に出てきますね、うん、あれはね、うん、不思議ですね。
レンゲさんもそういうのあります？思い出しちゃったみたいなやつ。
え、私ですか、うん、ああ、いやもうすごいありますね。なんか嫌なことが本当に忘れられないんですよ、
うんうんうん、
嫌なことばっかりすごいよく覚えてるんで、でもなんかそれはこう文章に書いたりとかすると、まあ、整理をされるんですけど、でもよりいい形でまたなんかこう記憶されて、で一生忘れられない、なんか嫌なこともう常に思い出しますね。なんか
な
んか
そうですよね。だからその思い出すとき、もうなんか記憶講座になってるから、もう先にあの記憶講座の話だけ済ましておくと、あの思い出すからにはまあ何らかのそのまあきっかけがあったりするのかもしれないけど、思い出しちゃったものはしょうがない。これ難しいんですよね。思い出そうとしても思い出せないことがあるのに、思い出したくないのに出てきちゃうやつもいると。ね、これはもうあのとにかく上書きするしかなくて、あの いろんな上書きの仕方があって、もう明確にその鍵がある。例えば、あ、このお店別れたあの人と行ったお店だみたいなのを思い出しちゃった時は、もうそのお店の違うあの記憶をこう塗り込めていく。このお店って何年にできたやつみたいなとか、友達にそういうのをめちゃめちゃ喋って、なんかもうそのお店の違う記憶をあのもう塗り替えていくみたいなパターンだと思いますけど、あとはもうその、あ、今日もう嫌な記憶を思い出しちゃったっていう時は、もういい思い出を思い出すアイテム、これ見たら違うのを思い出すってやつを常にあの携帯しておいて、もう一回あの飼ってる犬の写真スマホの、 あの待ち受けにしといて見るみたいな形で、もう忘れる、あの忘れるっていうか、その思い出されちゃうこと自体はもう体がそっちに動いちゃ、脳がそっちに動いちゃってるってことなんで、まあ、あのもうあの思い出さないっていう風に、まあ、できたらいいんですけどね。
それこそあれですよね、漫画のコミックスの忘却の幸子ってそういう話ですよね。こうあの恋人とその結婚式当日に逃げられてしまって、それでこうその彼氏のことが実は忘れられないんだけれども、美味しいものを食べてる時だけ忘れてる自分に気づくっていう、まあドラマ化もされて、そうそう、あれはだからもう本当に食の快感みたいなものが嫌な記憶を乗り越えていくっていうことですもんね。
まあいろんなパターンありますよね。本当にそうやってあのいいことで思い出している時間にいいものをぶっ込むことで、思い出したこと自体が嫌じゃなくなるみたいなね、まあやり方もありますしね。
記憶をこう改変じゃないけど、要するにこう犬にこう吠えられて噛まれて犬が大嫌いになって、そういうことを思い出しちゃう人がいるんだけど、よくよく考えてみると、その後に近所のおじちゃんおばちゃんに助けてもらって、あの実はそれをきっかけで人の温かさみを思い出したみたいなことが上書きされていくと、実はその犬自体があのそんなに嫌なものではなくてみたいな風にこう裏書きするみたいな、まあこれアドラーとかがなんか言ってた、あの話の中に出てきたようなことだと思いますけれども、あとはまあね、どうしても時間がかかるんですけど、いわゆるトラウマ的なものっていうのも一切こう外すか、あとはこう何回も何回もこう時間をかけてね、少しずつ思い出していって、あのそれをこう消化していくって難しい行為ですけれども、そういったこともあるし、いくつかパターンあります
よね。まあね、嫌な思い出ってエピソードだから、違うエピソードにあのくっつけちゃうとかっていうのもあるし、今、まあ、あの、言ってくれた、その、瞑想とかを通じて、あの、まあ、一部の、あの、海外の一部の刑務所とかでもいるらしいんですけど、まあ、割とやっぱり、こう、家庭環境が悲惨で犯罪を犯しちゃう人とかいるので、そういう人が、もう、振り返りたくない、まあ、思い出を一日、その、瞑想の時間を作って、あの、その中で、まあ、見つめていくことで、あの、過去の自分と和解するみたいな話を、まあ、あの、読んだこともありますが、本当になんかその、思い出したくないものが、なんか残っていて、で、覚えられない、今日覚えられない話してましたかね。あの、覚えてます皆さん、覚えてました？覚えてます。あ、じゃあ、はい、どうぞ。
さっき、レンゲさんが言ってくださった、この、書くことについて、なんか日記について書かれてる人がいて、ターヤジスさん、35歳、名古屋市男性、大昔2009年1月の未知との遭遇の回で、 クイズサークルの話を送ったものです。
覚えてますか？
覚えてない。
覚えてます。試されてる。クイズはまさに記憶と忘却の果てしない繰り返しで、その苦闘の末に勝ち残った一握りのものだけが栄光を得られる冷たく美しい世界でした。かっこいいですね。当時から強くなく足を洗って親しい私でも、当時覚えたり取材したりしたコンチネンタル単語やらアリストテレスの提灯やらの単語が何かの表紙に脳裏をよぎって、お前まだ忘れてなかったのかと呆れることがあります。そしてそれ以上に問題作成で培った読み書きの技術こそが己の血肉となっています。また私は日記を20年以上つけていますが、旅先の宿や職場でのいさかい、昔の雑な夕食すらも読みさえすればあったあったとちゃんと思い出せます。千と千尋の神隠しで、一度あったことは忘れないものさ、思い出せないだけで、という有名な名言がありますが、大事なのは覚えていられるか否かではなく、書き残していたか否かという意思の問題だと感じています、うん、ということで、ちなみにアリストテレスの提灯
なんだろうね。
なんかあったんだろうな。しかも多分実際に多分何かが分かったとしても、この人のエピソードに合ってるかどうかちょっと定かではないところではありますので、ぜひ解説どっかでください。過去にいただいたメールは覚えていなかったので申し訳ないです。多分クイズ関係の話はうちのプロデューサー黒幕長谷川がすごい食いついたと思います。2009年の話なので。あ、ものす、ウニの口がアリストテレスの提灯。確かアリストテレスの提灯がウニの口のことだ。クイズ研究会が、うちのクイズ研究会がスッと出てきやがった。これ何ですかね。こういう後ろから今スッてきて、俺多分一生忘れないと思う。エピソードとして一生忘れない感じしますけど、こういう、あれですよね、書き残すっていうのもそうですけど、斉藤さん。
はいはい、
やっぱ物事を覚えるときには、うん、もう昔からね、やっぱこう書くというか、今こそ、デジタル教科書でいろんなインタラクティブにコンテンツ見れる時代ですけど、うん、やっぱり紙に書かないとダメだっていう方もいるじゃないですか。はいはい、あれやっぱこう紙に書く派ですか？
やっぱり身体性がね、そこに出てくるし、あと一番やっぱり覚えやすいっていうか、覚えるコツって教えることだと思うんですよね。絶対やっぱり僕も家庭教師とかやってた、塾の講師とかやった時って、やっぱりそれでものすごい覚えたっていうか、もう毎回同じことをね、何度もやるから、
人に話すってことですよね。
そうまさにそうで、私もずっと家庭教師やってたし、書評家やって、なんであらすじ覚えてるって、人にあらすじ話してるからなんですよ。
そうだ、やっぱアウトプットを何らかすると記憶って定着しやすい。
だからあれじゃないですか、米川さんとかも例えばその友達とずっとだべって、その界隈の話をずっとしていると、うん、それがさらに強化されるみたいなことやっぱあるんですかね。
界隈、
界隈っていうか、なんていうんですかね。お友達とその音楽の話するんですけど。
まあ、そうですね。なんかそのね、何がしかのジャンルの話題をやっぱりキャッチボールでずっとこうやり合ってると、記憶が定着していくっていうのは確かにあるかもしれないですけどね。
逆に言うと、だからそのキャッチボールの仕方もなんか大事だと思っていて、教えるっていうと、その相手とのエピソードになるじゃないですか。なんか一方的になんかこう、壁に向かってなんかこう、なんかするのとはまた違う形になるのかなっていう気しますけどね。ちなみになんかこう、覚えるっていうのは変ですけれども、なんかこう、まあ、今でもいいし、かつてでもいいけど、そういう、例えば、あ、こんな人が出てきたのかっつって、うんうんうん、覚えようとして覚えることってなんかあります？
それはサブカルチャーとかそういうものに関してっていうことですかね。なんだろう、意図的に自分で覚えようというよりは、なんかやっぱりこう、ね、ミュージシャンでも何でもいいですけど、こう、なんだろうな、やっぱ自分の場合は登場してきたこと自体をお話として見ちゃってるところがあるので、だから意識的に見てるわけではないかもしれないですね。だから僕その TBOD っていう名義で2人で普段文章を書いてるんですけど、相方というかもう一人パンスっていう書き手と一緒にやってるんですけど、彼は僕と結構真逆のキャラクターの人で、こうサブカルチャーとか社会政治のこととかひたすら年表でこう情報化していくのがすごく好きな人なんですね。 でかつあの DJ とかをやっていて、で僕は昔バンドやってたりとか、あの結構 DJ とか情報系的にこうどんどん刻み込んでいく人と、何か物事が起きた時にお話として捉える人とこう結構キャラクターが違う、でその2人組でやってるので、こうあの正反対の人間同士でやってると、あのやりやすいっていう感覚があって、
あ、そうかそうか、相手の知らないことを喋るっていうのは一つある
かもしれない。そうですね、刺激、それもだからキャッチボールというか刺激する部分が違うというか、
なるほどね、お互い、うん、だからこそあの、まあ、言い方も工夫するし、レンジさん、うん、今日最初に電線の話してからずっと電線の話してないんですけどあの電線にはエピソードがあるんですかっていう話を今よく考えたら聞かなきゃいけないっていう流れになってて、
エピソードはでも個人的になんかその疲れてる時に見た電線とか、 あと子供の時に見た電線とか、オーディション行く時にあったこの新橋の電線とかあるんですけど、
詳しいな。
でもなんかそのこう何度も何度も人にお話ししてると覚えてくるっていうのはまさにそうだなと思って、さ多分あの山本ポテトさんにこう話した時、本当に多分あんまりそのこう電線について話す回数が多くなかったんですけど、当時よりもその数年経って増えたので、さっきその電柱の話がスムーズに出てきたんだなと思って、これかっていう感じが
これか
思いました。
すごい記憶力がいいから電線愛好家になれるのではなく、
全然ですね、
電線愛好家になったから結果として記憶力がアップしたっていう、
そうだと思います。多分そのこう話す時間が増えたから結果として覚えた風になってるので、
なんか落語家さんみたいな
感じ。そうかね、落語の人もあれは全部口伝で、あの、
そうですよね、
いわゆる文字は一切使わずに、その師匠の口伝えをそのまんま繰り返して覚えろって言いますよね。
ね、
何回も何回もね、エピソード投稿してるうちにこう、
そうですね、話すうちにだんだん自分の頭の中でこう像がスッとこうクリアになってきたんでしょうね。
じゃあ、 あのセリフを録音で聞くのも多分落語を覚えるのと一緒で、
確かに、
あの実は最もあの正しい伝統的な覚え方だったかもしれないという、あのなぜ覚えられないのかって話をしてたら、覚えるための話をずっとしてるので次のパートこそ覚えられない話をしたいんですけれども、一回曲挟みましょう。レンゲさん の、 あの選んでいただいた曲ご紹介ください。
はい、フルタック&リル・マリコで Where's My Jewel という曲なんですけど、そのジュールっていうものは電子タバコ的なものらしくて、でいつも私家の中で、うわもうその出る瞬間に家の鍵がない、家のあの何がない、財布がない、メガネがないみたいに探すんですけど、うん、まあ、そういう人はぜひ聴いてほしい曲です、うん、Where's My Jewel。
文化系トークラジオライフ。